本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書24章1節から12節です。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇らなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。アーメン。イエス様の頃のイスラエルの一般的な墓の形は自然の洞窟か、岩をうがって作った人工の洞窟でした。もちろん入り口の扉は大きな引き薄のような丸い石でした。入り口を通って洞窟の中に入ると、ベッドのような長いテーブルが作られており、その上に死体を乗せました。そして年月が経ち、その死体が完全に腐ると、遺族が遺骨を壺に入れ、壁に穴を掘って入れたり、片側に積み上げておきました。韓国でも過去に故郷の山に一族の墓が集まっていたように、ユダヤ人の墓もほとんどが一族や子孫が代を継いで使用する家族共同墓地のようなものでした。マクペラの洞穴にアブラハムの一族で、アブラハムとイサクと彼の妻リベカ、ヤコブと彼の妻ラケルが葬られているようなものです。一方で凶悪な犯罪人や神に呪われたとみなされる人々の死体はケデロンの谷にある共同墓地に投げ捨てられました。そのため人が亡くなってから一度も葬儀をあげたことのない新しい墓に埋葬されることは、相当な不遇なものでなければ躊躇してしまうようなことでした。十字架で最後の息を引き取ったイエス様は、ローマ帝国の立場から見れば、ローマ皇帝から任命されていないにもかかわらず、ユダヤ人の王と称する横領者でした。また木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると聖書に記されており、大祭司たちを含む宗教指導者たちから見れば、イエス様は神に呪われた人生でした。そのためイエス様の死体はケデロンの谷にある共同墓地に投げ捨てられなければなりませんでした。しかしサンヘドリンの議員でありかなりの富豪であったアリマタヤの人ヨセフは、自分のために用意していた新しい墓をイエス様に差し出しました。聖書はアリマタヤの人ヨセフがいつイエス様と初めて出会ったか、どのようなきっかけでイエス様の弟子になったのかを明らかにしていません。しかし彼はサンヘドリンが イエス様を殺すためにイエス様を総督ピラトに差し出す決意と行為に賛成しませんでした。その決意と行動は自分の議員職と財産を放棄する覚悟が必要なものでした。しかしヨセフは自分が神の国を待つものであり、ナザレのイエスがキリストであるという確信があった以上、サンヘドリンの決定に賛成することはできなかったのです。ヨセフがキリストイエスの弟子であり、またキリストイエスを愛したからこそ、自分の新しい墓を差し出すことができました。しかし、その決定的な行動には、はるかに大きな意味がありました。イザヤ書53章9節です。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、アリマタヤのヨセフの行動はこの聖句を成就させるものでした。また、もしイエス様がケデロンの谷にある共同墓地に埋葬されていたら、マグダラ出身のマリアを含む女性たちは、安息日が過ぎてからイエス様の死体に香水や香油を塗ることを考えることはできなかったでしょう。たとえイエス様の死体に香水や香油を塗ることを考えたとしても、乾いた骨や腐敗した死体が多い場所でイエス様の死体を探すことは簡単ではなく、また悪臭や恐怖を思い起こすとその場所に足を運ぼうと思わなかったかもしれません。マリアを含む女性たちはイエス様の葬儀が行われる新しい墓まで一緒に向かい、イエス様の死体が安置されるのを確認したため、香水や香油を準備することができ、安息日が終わった翌日の早朝にイエス様の墓を訪れることができました。しかし女性たちがイエス様の墓を見つけたとき、心配していたこととは違って、墓を閉ざしていた石の扉は移動されており、墓の扉が開いていました。しかし中に入ってみると、主イエス様の死体は見当たりませんでした。女性たちが心配していると、まばゆい衣を着た二人の者、すなわち天使がそばに立っていました。その姿を見た女性たちは恐れて顔を地に伏せました。その時二人が伝えた言葉とそれを聞いた女性たちの反応は次のようでした。24章5節の後半から9節です。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない、と言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。 まばゆい衣を着た二人の人々が語った言葉は、初めて耳にするような内容で、ではありませんでした。その内容は、イエス様がガリラヤにおられた時に常に述べられた言葉であり、苦難に遭われ、死に、そして三日目に再び生き返られるということでした。二人からイエス様が繰り返し述べられた言葉を聞いて、ようやくその言葉を思い出し、それを再び弟子たちに伝えました。私たちの信仰生活において、主の言葉を覚え、その言葉に従うことの重要性をどれほど強調しても足りません。リー・ストロベルという方が書いた The Case for Christ という本があります。彼はもともとイェール大学ロースクール出身であり、アメリカ中西部の有力な新聞であるシカゴトリビューンの法律専門記者でした。そして教会に対して敵意的な無神論者でした。しかし、先にイエス様を信じた妻に倣って信仰生活を送るようになり、この本はイエス様がこの地に救い主としておいでになったかを確認するために、2年間にわたり13人の学者を訪ね、インタビューしたものです。この本は映画化されました。その本には、教授であり牧師でもあるルイス・S・ラピデスという方とのインタビューの内容が含まれています。彼は旧約聖書の博士だけであり、ユダヤ人の大学生たちに福音を伝える働きを10年間行い、イエス様をメシアと信じる15のユダヤ人集会の国際議長も務めた人でした。彼はユダヤ人の家庭で生まれ、成人式を迎えるために7年間伝統的なユダヤ教会に通いました。彼の家族は教会には熱心に通いましたが、日常生活ではユダヤ教の教えを一生懸命守ろうとはしませんでした。安息日を迎えるために家を片付けることもなく、安息日に仕事をすることもありました。今でも約 10% のユダヤ人が安息日の規則を厳格に守っていると言われています。そして彼は両親からメシアについて一度も聞いたことがありませんでした。若いラピデスが知っていたイエス様は、教会で見たものが全てでした。十字架につけられ、腰に槍が刺さった人、頭には冠をかぶり、頭から血が流れるという、ている人というのが彼の知る全てでした。人々がなぜ十字架にかかったその人を崇拝するのか理解できませんでした。そしてイエス様がユダヤ人と関係があるとは一度も考えたことはありませんでした。また新約聖書は反ユダヤ主義を教える本であり、ユダヤ人を殺す行為を含む規則であり、アメリカのナチ党のガイドブックだと考えていました。ラピデス教授は過去の自身の考えや生活がどのようなきっかけで変わることになったかを語りました。17歳の時の両親の離婚は彼の人生に大きな傷を残しました。両親が離婚したら神の建前はどうなるのか、なぜ両親はラビに相談に行かないのか、信仰が現実の人生に役立たないのであればなぜ存在するのか、などの疑問がつきまといましたが、何の答えも得ることができず、彼の人生が砕かれるようでした。その後、彼は音楽に夢中になり、音楽喫茶で過ごす時間が多すぎて、 から大学に行くことができませんでした。そしてベトナム戦争で徴兵され、戦争に参加しました。多くの戦友が死ぬのを目の当たりにし、世界が荒廃するのを見ました。そのため彼は虚無主義に陥ったり、東洋宗教に夢中になり、東洋哲学の書物を読みました。また、日本では寺院に通って僧侶になろうと計画を立てることもありました。故郷に帰った彼は、大麻、マリファナを吸い、精神分裂などの症状を起こす LSD といった幻覚剤を試したり、自ら傷つけようとしたこともありました。しかし、新たな人生を歩むことを決意し、カリフォルニアに引っ越しました。そこでも仏教やヒンズー教、サイエントロジーはハリウッド俳優トム・クルーズがこの宗教の信者ですが、これに没頭し、霊的な渇きを満たそうとしましたが、どれも彼を満足させるものはありませんでした。霊的な探求を試みようと、サタンを崇拝する知られていない宗教の団体にも参加することもありました。その後、何人かのクリスチャンに出会いました。ラピデスは彼らに向かって傲慢な口調で言いました。あそこに神はいない。私たちが神です。私が神であり、あなたが神です。この事実を理解する必要があります。すると誰かがこう答えました。どうでしょう。もしあなたが神なら、岩を想像してみることができますか。麻薬のせいで精神が混乱していたラピデスは、自分が岩を持っていると想像しながら、わかりました。ここに岩があります。と何もない手を差し出しました。すると一人のクリスチャンが言いました。これが誠の神とあなたの違いです。神が何かを想像すると、誰もがそれを見ることができます。神の想像は主観的ではなく客観的です。この言葉がラピデスの心に響きました。彼がこれまで探求してきた東洋の神々はすべて彼の内面にある主観的な神でした。彼らの中にいたある牧師が尋ねました。あなたはメシアに関する予言を知っていますか？予言ですか？そんなものは聞いたことがありません。と彼は答えました。ラピデスはその牧師が旧約聖書の予言に言及するのを聞いて驚きました。そして考えました。今、この人が言っているのは私たちユダヤ人の聖書ではないか。旧約聖書になぜイエスがいるのだろうか。その牧師は読んでみなさいと彼に聖書を一冊渡しました。ラピデスは戸惑いながらもこれを受け取ってここに新約聖書もありますかと尋ねました。牧師はうずらつきました。ラピデスはわかりました。旧約聖書を読んでみます。しかし新約は読みませんと言いました。するとその牧師はこう言いました。わかりました。旧約聖書だけでも読んでみてください。そして、アブラハム、イサク、ヤコブの神、イスラエルの神に願ってみてください。本当にイエスがメシアであるなら、あなたに見せてくださいと。なぜなら彼はあなたのメシアだからです。彼は最初はユダヤ人のために来られました。そしてまた全世界の救い主でもあります。この言葉にラピデスは非常に衝撃を受けました。ラピデスはその日から毎日旧約聖書を読みました。そしてメシアに関する予言を続けて見つけました。例えば、申命記でモーセよりも偉大な予言者が現れるだろうという部分を見つけ、誰がモーセよりも偉大であるだろうと考え、それがメシアであることに気づきました。同じように旧約聖書を続けて読んでいきましたが、イザヤ書53章でそれ以上読み進めることができませんでした。そこには明らかにイスラエルと全世界の罪のために苦しみ死なれたメシアの姿がはっきりと描かれていたからです。それもそのお方が生まれる約700年前にです。イザヤ書53章3節から9節と12章12節後半です。 彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、彼、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちの平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から立たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。ラピデスはこの聖書が誰を描いているのかを知りました。それはナルゼルのイエスでした。彼はようやく若い頃に教会を通り過ぎながら目にした教会の前にいた人々の行動を理解することができました。イエス様がメシアであることを否定することができませんでした。しかし最後まで否定したかったラピデスは次のような結論に達しました。これは詐欺だ。キリスト教徒たちが旧約聖書を改ざんしてイザヤの内容を歪め、まるでイザヤ預言者がイエスを予言したかのように見せかけたものだ。そのためこれらの事実を明らかにするために彼は母親にユダヤ人の聖書を送ってもらい確認しました。しかしユダヤ人の聖書にも同じように記録されていました。ラピデスは旧約聖書に記された48の重要な予言を見つけました。その後ラピデスは新約聖書を1ページでいいから読んでみようと決心しました。彼が最初の章の最初の節を読み始めたとき、全身が震えました。マタイの福音書1章1節です。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。彼は新約聖書を読み進めながら、今まで読んできた旧約聖書と確実につながっていることに気づきました。福音書はアメリカのナチス党の案内書ではなく、イエス様とユダヤ人との対話であることを知りました。そして、使徒の働きを読みました。それはユダヤ人が異邦人にイエス様を伝えるために苦労した出来事が記されていました。その後、彼はこのような祈りを捧げました。神様、私の人生にイエス様をお迎えします。私はイエス様と一緒に何をすべきかわかりません。しかし、イエス様を望みます。私は自分の人生をめちゃくちゃにしました。だから神様変えてください。その後、彼は薬物をやめることができました。道徳的に恥ずかしい言葉ばかりだった生活を終えることにしました。これらすべては、この人物が神様の言葉に触れ、人格的に触れてから起きた出来事でした。このように神様の御言葉を覚え、その御言葉に従うことが重要なことです。マグダラのマリアを含む女性たちは、人たちに行って自分たちが見聞きしたことを伝えました。その時、人たちの反応は次のようでした。24章11節です。ところが使徒たちにはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。使徒たちは女性たちの知らせを聞いて、イエス様が繰り返し言われた通り、 また生き返られたと喜び感激したのではなく、むしろ彼女らの言葉を無駄に思い信じませんでした。ギリシャ語で無駄という言葉はレロスで、愚かな言葉や無駄口を意味します。時には、当時の妄想症の患者が口にする馬鹿げた言葉とも解釈されます。元の職業が医者だったルカはこの言葉を使ったことがあったと思われます。つまり、使徒たちは女性たちの言葉を正気でない人々の言葉とみなしたのです。特にその女性たちの中でマグダラのマリアはもともと7つの悪霊に取り憑かれていたことがありましたが、イエス様がその悪霊たちを追い払ってくださったことがありました。まばゆい衣を着た2人がイエス様が復活されましたといったことを伝える女性たちの姿、特にマグダラのマリアを見た弟子たちは、彼女がもともと持っていた病気が再発したのではないかと考えたのです。その時また別のように考えていた弟子がいました。12節です。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天の戸だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ヨハネの福音書によると、ペテロは他の弟子と一緒に墓に向かいました。そしてペテロも墓に天の戸だけが置かれているのを見ました。この部分についてヨハネの福音書ではこのように記しています。20章6節から7節です。シモン、ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。ペテロが墓の中で確認したのは、イエス様の遺体を包んでいた天布と頭に巻かれていた布切れでした。しかし、頭に巻かれた布切れは巻かれたままになっているのを見たと記されています。イエス様の埋葬を終えた時の出来事について注意すべき箇所があります。マタイの福音書27章55節から66節です。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして、綺麗な天布を包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に収めた。墓の入り口には大きな石を転がして、仕掛けて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて、次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長、パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は3日の後に蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから、3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て、彼を盗み出して、死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が、前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがいいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。大祭司長を含む宗教指導者たちは自分たちが望んでいたようにイエス様を十字架にかけ死なせました。そして彼らはイエス様の葬儀まで終えたことも確認しました。それでも不安な気持ちを振り払うことができませんでした。それはイエス様が生きていらっしゃるとき、私は3日後に再び生き返りますといったことを明確に記憶しており、イエス様の弟子たちが イエス様の遺体を盗んでから民たちにイエス様が死者の中から再び生き返ったと主張すれば、以前よりずっと混乱することになると思ったからです。それで彼らは総督ピラトの許諾を得て、警備兵たちに3日間、イエス様の墓を徹底的に守るようにしました。もし誰かがイエス様の遺体を盗んでいったのであれば、墓の中、外で兵士が徹底的に守っているので、イエス様の遺体を包んだ天布と頭に巻かれていた布切れをほどかすに丸ごと持って出て行ったはずです。また、天布や布切れをほどいて持って行ったとしても、それらが散乱していなければなりませんでした。ところがイエス様の頭に巻かれていた布切れは元の巻かれていた形そのままで、頭だけ抜け出されていた状態でした。一体どうすれば頭を包んでいた布切れが包んでいる頭がないのに、ほどかれずに置いてあったんでしょうか。それはイエス様が時空を超越される体の形で復活された以外には説明することができません。そのため、天布と頭に巻かれていた布切れは、イエス様が弟子たちに繰り返しおっしゃった通りに、三日目に復活されたことを示す強力な証拠です。今日は、主の苦難を黙想し、復活を祝う四旬節の第四主日です。聖書を読むと、父なる神様は、ご自身の民に約束され、その約束を神の時に、神の方法で成し遂げてくださる方です。また、聖者、イエス・キリストも、ご自身がお話になった通りに苦難を受け、十字架で贖いの血を流し、最後の息を引き取り、三日目に再び蘇られました。聖霊は私たちをあらゆる真理の中に導かれる方です。ですから、私たちクリスチャンが主の言葉から離れて生きることは、まるで魚が水から離れて生きようとするのと同じことで、神の民らしく、主の弟子らしく、世の中でクリスチャンらしいクリスチャンとして生きることが不可能になります。もし一瞬でも御言葉から離れても神の御心に従うことができ、クリスチャンらしいクリスチャンとして生きていくことができると考えるならば、それは誤った考えであり、悔い改めの季節である四旬節に悔い改めましょう。私たちの一週間には意味のない日がなく、重要でない日はありませんが、その中でも一週間に一度だけ与えられる日、私たちの主が復活された主日は、神様から私たちに与えてくださった特別な恵みであり、偉大な贈り物です。主日は私たちの共同体に与えられる御言葉を通して、私たちの中にある世俗的な価値観を取り除き、近視眼的な利己心と非常に短い一瞬のための欲望を取り除く日であり、私たちの内なる人が強くなる日でもあります。もし主の御言葉をいただけず、自分の心がひざまずいて主の命をいただけないならば、その命は生きていたとしても死んだも同然です。お話になった通りに、死の支配を破られ、復活されたイエス・キリストを自分の救い主と信じるならば、また、クリスチャンらしいクリスチャンとして生きたいと願うならば、いつでも主に向かって窓を開いて、主の言葉を尊重する生活を送りましょう。また、その主の言葉を、私たちの家庭の中心に、私たちの職場の中心に、私たちの生活の中心に置きましょう。主の御言葉が御言葉となる場所であれば、その場所はどんな場所であれ、常に復活の場所であり、命の基盤となるでしょう。たとえその場所が死の暗い谷のように見え、墓のように見えたとしてもです。お祈りいたしましょう。兵士たちが 徹底して守ったにもかかわらず、空っぽの墓と雨布と頭に巻かれた形のままそのままの置かれていた布切れは、イエス様が復活されたことを示す強力な証拠であることを確認しました。マグダラのマリアを含む女性たちとペテロをはじめとするイエス様の弟子たちは、最初はイエス様がおっしゃった通りに死から復活されたことを受け入れることはできませんでしたが、彼らが主がおっしゃられたことを受け入れ、ペンテコステに臨まれた聖霊様で満たされたとき、彼らの人生は神様の言葉をなす通路、使徒の働きになりました。もし私たちが神様の御言葉から離れても、神様の御心を成し遂げながら生きていくことができ、クリスチャンらしいクリスチャンとして生きていけると少しでも勘違いして誤った判断をしたなら、悔い改めの季節である四旬節の第四週目に悔い改めさせてください。特に私たちの中にある世俗的価値観と欲望を取り除き、神様の言葉を私たちの心霊に刻むように主日を与えてくださったことを感謝します。毎主日が神様の御言葉の栄養をいただく日になるようにし、私たちの心霊が強くなる日としてください。また、神様の御言葉は私たちの家庭と職場、生活場の中心に置くことで、御言葉のあるその場所こそが復活と生命の基盤になることを確認させてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。